皆さんこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。さて今日も139円台をつけるという、
はい、トライしましたね。あ、というかトライしたというか1回つけまして140円割れましたね。
今は140円31銭から32銭、ちょっとだけ、ね、
そうですね、戻
っては
いますけど、戻りも早いですし、うん、まあよく動きますよ、
本当に
連日、大変です。
私あの井口さんに2週間前に、はいはい、ロウソク足、冷やしのロウソク足の形を教わったじゃないですか。あれからずっと意識してトレードをしていましてですね、すっごいいいチャート、あの次の日ぐらいに見つけちゃったんですよ。
見つけたんですね。
見つけちゃいました。いろいろ並べて冷やしチャート見てたんですけど、結構面白いなと思って冷やしチャートのロウソクを見るの。
そうですね、結構長めにポジション取るんだったら冷やしは絶対見た方がいいと思うので、ぜひあの参考にしてもらいたいなとは思いますので。
そうですね、しっかりとなんかトレンドが切り替わるところが分かったような感じがしてですね、ちょっと手応えを感じております。
では今度あの奢ってください。
おごれるぐらい頑張ります。ということでぜひぜひ皆さんもいろんなコメントを YouTube ライブにお寄せいただければなと思います。チャットにいくつももう今日もねコメントいただいておりますよ、こんにちは、よろしくお願いしますというコメントだったり、あ、質問も入ってますね、140円より下に走らなかったのはどこから買い支えているのでしょうか。
あ、そうですね、まあ、とりあえずこれ140円1回割りたかったってだけだと思うので、
はい、8月9月でしたっけね、前回つけたので
、ストップつけてちょっとピュンっていって、戻っちゃいました、よくありがちなパターンかなとは思いますけどね、
ここからだからしっかり戻っていくのか、もう1回下に押していくのかっていうところですよね。
そうですね、まあ、雰囲気としては戻り売りなんでしょうけれども、まあ、トランプさんコメント一つで変わるっていうところもあるので、まあ、そのあたり今日お話できたらなと思ってます、
この後のコーナーでもたっぷり伺っていきたいと思います。この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージやご質問もお待ちしていますので、ぜひ YouTube のコメント欄から投稿してください。そして今日の後半のゲスト、西濱徹さん、
そうですね、
米中の貿易摩擦、そうですね、激化ということですから、
今金がねすごいことになってて、今過去最高値更新してて、で金が上がることによって南アフリカが上がってるっていうですね、ナンガランドが上がってる、そのあたりもちょっと聞ければ聞きたいなと思ってるので、皆さん楽しみにしててもらえればなと思います、
そうですね、それでは番組進めていきましょう、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。
現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。
それでは早速足元の相場解説や今後の投資のポイントについて井口さんに解説いただきます、
はい、そうですね、本当にまさにドル売りが止まらない状況なんですけれども、全面安ですね、皆さんがもう去年ぐらいからとにかくアメリカの株買っとけばいいとかドル買っとけばいいっていうですね、そういったものが今手放されていってるという最中、なかなか止まらないということで、じゃあなんでこんなことになってんのかっていうと、もちろんねご存知の通りだと思いますが、トランプさん、関税だということになるわけなんですが、直近のトランプさんの発言ちょっと持ってきてるので、ちょっと見てみたいなと思います。で、当然ね、今回のそのドル安っていうのはトランプ関税がトリガーなんです。でね、アメリカがリセッションになるんじゃないか、スタッフクレーションになるんじゃないかっていうところから、取り急ぎドル資産をね、手放してるんですけれども、そこと、そこは一旦置いといたとして、またさらにね、FRB のね、中央銀行のトップをですね、辞めさせようとしてるということも、結構大きくドル売りにつながっていますよね。
そうですね、君はいつでも遅すぎるみたいな。
そうですね。
発言が。
これ、赤く書いてるところは全部、パウエルさんに対してのね、トランプさんの発言なんですけど、もう止まらないです。毎日毎日日替わりで来てますね。はい、ミスタートゥーレイトって、ね、昨日言われてましたけど、あだ名つけられてました。
ね、
ミスタートゥーレイト。遅すぎる男なのかあれですけど、もうきついと思いますよ、パウエルさんも。
ここまで ね、やっぱりね。
言われてしまうと。 で、金利を引き下げるべきだ、常に遅れを取っている大敗北者の遅すぎる男もどうかなっていう、でこれすみません、直訳するとこうなっちゃったんです、すみません俺はミスタートゥーレイトですね、その前ちょっと合わせてこういう感じになったんですけど、で今すぐ利下げしないのならば、アメリカ経済は減速するということでですね、なんかあった時にですね、お前らが悪いっていう言い訳をここでしようとしてると。
自分のせいじゃない。
自分のせいじゃない。FRB だと。
のせい
だ。パウエルさんのせいだという言いかねないなっていう気は、まあ多分言うでしょうね。
はい。はい、
で、インフレは事実上ないとかですね。まあこれからなんですけどね。
そうですよね。
インフレはね。はい。ただ今食料品も下がってるんで事実上ないからっていうところで言ってたりするということで、とにかくFRB、まあパウエルさんに対してですね、かなり攻撃が、続いているなという感じですよね。で、誰だっけな、アールタンがですね。
はい、アールタンさん、はい。
パウエルさん、鋼鉄の懸念でトルコに光が当たった。まあ、光じゃないとは思うんですけど、
これ多分あれです。
これ多分あれですよね。エルドアンさんとかけてるんでしょうね。エルドアンさんは、トルコショックが起きた時にですね、トルコ中銀のトップを解任したんですよ、週末に。
そうでした、そうでした。
で、大きな下窓が開いてっていうことで、やっぱり、政治のトップが中央銀行の、人事をやっぱりやるとこうなるんですよね。
そうですね。
信任が得られないというか、まさに、なんて言うんでしょうね、同じ目に遭ってるということで、やっぱりこの、トランプさんのこの、パウエルさんをね、更迭するとかっていう、この、なんか発言は悪手だったかなっていうか、悪い手だったかなっていうふうに思いますよね。
そうですね。だからこのマーケットの反応を見て、トランプさんがどう修正してくるかってことになるわけですけど。は
い、そうですね。で、まあ、ここまで言っちゃうと、でもどうなんですかね。法律を変えてでも、本来だったら今、パウエルさんって、法律上変えられないんですよ。うん、そのトランプさんにその権限はないので、
はい、
もうパウエルさんがやるって言ったらずっとできる、あと1年間はできるんですけれども、その今の法律を変えてでもね、なんて言うんでしょう。パウエルさんを辞めさせたいっていうふうになってますね。
本当にこれ金利を下げることが今必要なのかどうなのかっていうのもちょっとね、私には判断できないんですけど。
そうですね。やっぱりまあ景気、まあ株価が下がってるんで、まあシンプルに利下げして株価上げてくれっていうのがトランプさんだとは思うんですけども、まあそんなことしたらインフレが止まらなくなっちゃうよっていう、まあ FRB も、まあもちろんわかるわけなんですけれども。
そうですね。パウエルさんからしたら、じゃあ完全止めてくれっていうことですよね。
ことですよね。かなり厳しい状況、まあトランプさんにとっても厳しい状況なんじゃないかなという気は、まあしてるということですが、はい、まあこれによって株価が、米株が下がって、ドルも下がって、債券も売られてということでトリプル安になってるというのも致し方ないのかなというふうに、思っております。
はい。はい、ドリームトゥルーさんからも、ドル安が急激すぎて、なかなか相場に乗れません。今ほどまたドル円売りしています。
そうですね。ドル円売り多いですよね。で、まあちょっとね、後ほど説明しなきゃいけないんですけど、戻りも多分早いと思うんで、
はい、
売るときも割と早めにリグった方がいいかなっていうのは思っています。
あまり下で売りたくないって、まあ、井口さんもおっしゃってましたよね。
嫌ですね。はい。その上に上がるパワーも結構溜まってはいるので、
はい、
僕は、利食いを早めにしてやっていくっていうのがいいかなというふうに思っておりますね。はい。
まだまだね、その、円買いポジションっていうのがもう過去最高
水準
に、ね、
また増えましたね。
どんどん積み上がってるっていう感じですからね。
そうですね。で、これを受けて、まあ、一応 FRB の発言も見ておくと、
はい、
ちょっとトランプさんに寄ってきた人も出てきたかなっていう気はしてます。
それはやっぱり議長狙いですか？
議長狙いというか、やっぱり、そうですね。例えばパウエルさん、これ赤く書いてるパウエルさんは、ま、引き続きね、インフレ懸念ということで、かなり厳しい態度を取ってる。まあ、それが、トランプさんの激励に触れてめちゃくちゃ今怒られてるわけなんですけど、
はい。
デイリーさんね、下から2番目で言うと、年内2回の利下げ、まあ、予想に自信があるという発言をして、まあ、これ当然FRB のコンセンサスなんで、はい、普通の言葉なんですけど、利下げしっかりするよっていうのは結構最近封印してた、人が多いんですよね、
はい、
インフレをが懸念なんだっていう中でしっかり利下げ、できますよっていうことをデイリーさんが言ってきてるっていうのは一つ、まあ、少し変わってきたかなというところですね。で、グルズビーさん、まあ、この方はもともとハト派の方ですけど、向こう、はい、まあ、1年から1年半で金利低下するよっていうことも言ってるので、
うん、
まあ割と FRB というかフェドのメンバー二極化してきたなっていう気はしてます。ちょっと前まで割と高派一辺倒の方が多かったんですけど、ハト派も増えてきて、やっぱりトランプさんの圧力相当受けてるだろうし、
そうですね、
今後のこう人事とかもやっぱり考えなきゃいけなかったりとかするかなというふうに思っています。
私やっぱりこの関税政策が景気へ随分影響してきてしまうっていうことの表れでもありますよね。いや
本当にそうですね。はい。だから両方考えなきゃいけないですね。景気対策もしなきゃいけないし、インフレも止めなきゃいけない。非常に厳しい、舵取りを迫られる中、トランプさんにガンガン言われ、毎日の言われてですね、
はい、
パウエルさんなんか辞表叩きつけるっていうのも結構いい手かもしれないですよね。
本当ですか？なんかそうするとでも金融政策どうなっちゃうんだろうっていう感じがしちゃいますけど。
はい。そうですね。で、先ほどもちょっとお伝えしたように、こういった、ドタバタ劇が、まあ、あってかっていうところなんですけど、IMM の通貨先物ポジションは、極端な円買いになってきてると。いうことですね、
はい、
これが17万枚の、円買いポジション円ロングのポジションということになるわけなんですが、
なんかもうそろそろひっくり返ってもいいんじゃないのって
っていうふうに言われながらどんどん増えてい
って、さらに積み上がってるってことですね。
さらに積み上がちょっと本当に、まあ、今までも見たことないんですけど、はい、すごい領域に来たなという気がしてますね。ある程度、ね、まあその IMM 通貨先物ポジションってなんだっていうふうにちょっと言われちゃう方もいらっしゃるかもしれません。これは毎回言ってるんですけど、分かりやすく言うとプロのポジションだと思ってもらえればいいかなと。プロが今どっちを考えてるか。ヘッジファンドは今ドル円を売っているという、そういうこと。それが過去最高までに売り越しているっていうことのこの図になるわけなんですよね。だから、自信があるってことですね。このドル、円のショート、売りにね、自信があるってことですね。
これ決してなんか円買いというよりではなく、はい、本当にドル売り、はい、
そうですね、
ドルを売りたい人たちがいる。
ドルを売りたい。じゃあ何をカウンターに合わせるかって言った時に、はい、まあ円、まあ利上げも向かうだろうし、って円が先行されるのは、まあ割と自然な流れだとは思うんですが、それにしてもすごいですね。これすごいネガティブキャリーって言って、すごい金利を払いながらですね、
そうなんですよ。
大量の、円を買っているということなんで。
でもそれ以上にボラティリティさえあれば、
そうですね。
それ取り戻せますもんね。
それ以上に、まあ、自信があるということを表しているかなとは思うんですよね。
そうですね、はい、今週も後ほど多分予定も出てくると思いますけど、はい、政治的な日程が結構続きますの で、
そ う、 です、ね、
そういう意味ではいろんな発言が入ってきて、っていうなんか
こう
それを、
ね、
材料にして動く思惑で動いていくってこともありそうですよね。
そうですね、多分このプロのポジションなんで、そのまあベッセントさんなり、まあまあ、今のトランプさんなりがもうドル安政策を取るっていうことがもう分かっているから、はいね、こういうことをやってる、先読み取りをしてるんだと思う。ある程度何か握っているんじゃないかなって気にもなるぐらい、
はい、
その、ヘッジファンドが強気ですよね、ドル円ショートに対してね。
そうですね。G20 の財務省中央銀行総裁会議もありますけれど、はい、その翌日に日米の財務省会談がありますから、そうですね。
加藤さん、ベッセントさんが始まりますし、
そ
うですね、まあそこでどういう要求を突きつけられるのか、突きつけられないのかっていうところですよね。
は
い、
先日は赤澤大臣が。為替の話は出ませんでした。
でした。まあ、それで
以上言ってましたけど。
それで1円上がりましたから ね、
ね、そうなんですよ。
それは、ちょっとなんでしょうね。同じシナリオになるかもしれないというのを頭にちょっと入れときたいかもしれないですよね。
井口さん、今日戻りも早いってね、おっしゃいます
よ
ね。
戻りも早いですし、
やっぱりすごい警戒感ちょっと強まってる感じしますね。
まさに今回のその警戒感、まあ、パウエルさん、更迭とか、いろいろありますけども、まあ、一つシナリオとしては、今回の、財務省会談。で、まあ、円安是正が入るんじゃないかとか、はい、そういった話になった場合には、もう織り込まなきゃいけないんで、ある程度最悪織り込みつつドル円ショートしてるということになるかと思うので、それが何もなかったってことであれば、まあ、先週のパターンにもなるかもしれない。それでトレンドが変わるってことじゃ多分ないんですけど、売られすぎた分が戻るっていうのは十分考えなきゃいけないし、この IMM の通貨先物ポジションの17万枚っていうのもやっぱりちょっと、はい、すごい巨大な、なので。
これがひっくり返った時のパワーってすごそうです ね。
すごいですね。彼らはもう利食いなんで、
はい、
利益確定の、買い戻しをどこで入れるかっていうところだけを、見てるので、一つファンダメンタルズが変わると一斉にもう利益確定してくると思うんですよね。はい。はい、それをこう虎視眈々と狙っているということになるか。
去年の夏の、はい、その、 円買い、はい、円売りポジションか、円売りポジションも結構すごいところまで行ったじゃないですか。
そうですね。
同じような感じで積み上がっていってレベルとすると、
そうですね、同じレベルですね。
ですよね。あの時はかなり動きましたよ、はい、160円ちょ目前ぐらいからガーッと下がってきましたから、
は
い、
しっかり介入が入って、はい、まあ、そうなった時にはもうプロはすぐ手放しに来るので、うん、その手放した結果ああいう形になって、はい、まあ、大暴落となったということなので、まあ、同じ、今度はまあ逆パターンですね。
そうですよね。
もう、一応頭に入れとかないとねっていうところでね、気をつけなければいけない点かなと思ってますので、うん、まあ、なるべく、まあ、僕の個人的な感想としては少し短めに、リグっていった方がいいかなとは思っています。
はい。はい、KH さんからも、ここからはいつ反転するかわかりませんねっていうコメントね、いただいてました。
はい、そうですね。
はい。同じく KH さんから、このまま円高が続けば日本企業の業績悪化につながりそう。
まあ、そうですね。どうしても、ここも、ね、懸念としてはあるかと思います。あります。その中でさらに利上げ日銀できるのかとか、いろいろ考えるとね、面白いところではあるかと思いますが。
本当そうですね、はい。ただなんか政治的ないろんな動きは為替には本当直結してきますからね。
いや本当にそうですね。はい。
また後ほど井口さんにも伺っていきたいと思います、はいはい。それでは一旦お知らせ挟んで今日のゲスト西濱さんにご登場いただきます。はい、みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。ここからは週替わりにゲストをお招きして相場の見方伺っていきます。改めまして今日のゲスト、第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミストの西濱徹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、一つコメントというか質問をいただきました、うん、紅茶屋さんからです。パウエルさん解任ではなく辞任だった場合、マーケットの反応は解任と違いが出るのでしょうか。どうですかお二人どんな風に。
いや、そうですね。まず、まあ、事実上のね、更迭っていう多分受け止められる方をして、マーケットはとりあえず冷えるでしょうね。
ああ、やっぱり嫌気する
最初。嫌気を
多分。先ほどお話してたトルコの時もそうでしたし、はい、あと数年前、インドもあったんですよね。ラグラム・ラジャンさんが任期を、延長しないというような話があったんですけど、基本的にはやっぱり事実上の更迭ってやっぱ受け止めどうしてもマーケットはなるので、それは辞表叩きつけたっていうのはおそらくかっこいいよねっていうニュアンスになるのかもしれませんけども、やっぱこのタイミングでっていうのはなかなかやっぱり反応としてはどうしても悪い方に傾かざるを得ないのかなというふうに思います ね、
そうですね。一旦はだからドル売りということになるのかもしれませんけれども、さて西濱さんですので今日は新興国中心のお話を伺っていきますけれど、はい、テーマはですね、どこまで続く米中貿易摩擦ということで、我々はなんか90日間、ね、相互関税のところ、はい、猶予とかっていう話はありましたけれども、はい、中国に対してはやっぱりまだまだ強硬姿勢、はい、
そうですね、トランプさん自身もかなり強いトーンで話をしてますけども、習近平さん自身が表に出てきてっていうのはあんまりない。先だって、ASEAN の3カ国を俺、寄訪したときには、それなりのメッセージを出してますけど、基本的に報道官談話っていうタイミングで、レベル感ではありますけども、やっぱりかなり強い調子で言ってることを考えると、中国から引く気はありませんよと。
全く折れる感じがしないです
ね。そうですね。で、通常、おそらく、これ、トランプ一次政権の時っていうのは、中国側の窓口が劉鶴さんという当時の経済担当の副首相、方いらっしゃって、はい、で、この方、ハーバードに留学をされていたので、ある種アメリカとの間で、共通言語があり、で、窓口としても、適任というようなことで、いろいろと、 話が進む戻るはいろいろあったにせよ、はい、まず協議は進んでなされていたっていうところだと思うんですよね。
いろいろ歩み寄ったようなイメージはね、はい、ちょっと残ってはいるんですけど、
でそれがおそらくアメリカにおいてはやっぱり前のバイデン政権の頃からですよね、なかなかやっぱ米中対話が進まなくなったというのもありますし、かつ習近平政権もこれ3期目に入って顔ぶれがガラッと変わって、今経済担当副首相というのはカリッポーさんという方がされてるんですけど、この方完全にもう中国にずっと育っている方ですし、かつ習近平さんの本当に右腕というか、もう完全な子飼いなんですよね、となるとある種アメリカとの間で共通言語があって対話をするっていう状況になかなかないことを考えると、まあ、前のバイデン政権の頃から対話ってどんどん少なくなってたというか、まあ、ある種没交渉になってたけど、今もおそらくローキー、まあ、いわゆる実務者レベルではそれなりに話があるのかもしれませんけども、じゃあいつじゃあ大臣なり内が行くっていうふうな話になると、全くやっぱりこう兆しが出てきてないっていうのはなかなか厳しいのかな。おそらく中国ウォッチャーだとか中国に期待を持っている人たちの中では、いやこれはもう最後は多分トランプさんの大好きなサプライズにあるに違いないっていう人もいるんですけども、でそこのじゃあ X でどこですかっていうと、トランプさんの誕生日って6月14日、
6月14日、
はい、で習近平さんのお誕生日って6月15日なんですね。
あ、1日違い
そこは X デーだっていう方もいらっしゃるんですけれども、
だったらいや
あと2ヶ月切っててどうなのよっていう感じですよね。
まだ直接対話もなされてないようなイメージですよね、報道ベースですけど、
なのでいろいろと積み上げの議論もあってもいいんだろうけれども、ちょっとそこに行くまでのハードルってかなり高いよねというのが実情かと思いますよね。
先日中国出身の方に聞いたら、はい、習近平さんもあんまり好きではないらしいんです、その方はね。だけれどもトランプさんと並べると習近平さんの方が大人に見えるのって言ってました。
まあそうです、なかなかどう評価するのかっていうの難しいとかありますけど、やっぱり中国側から折れるというシナリオは中国はどうしても避けたいっていうのは実情だと思うんですよね。
今回はね本当にずっともう、はい、喧嘩売ってくるならこっちも買うよみたいな感じ
ですよね。で最終的に、まあ、アメリカ側から 145%、 中国から 125% っていう状態になってます。
一応差はちょっとあるんですね。
最初の追加関税の分がないっていうだけですよね。
そういうことか
なんですけど、まあ、それに対しては例えば実は中国側も細かく、例えばトウモロコシだ大豆だ小麦だとかに 15% 最低 15% それやってるので、はい、いろいろと差異はあるんですけども、ただ表立ったその関税としてはまあ、ちょっと差が生じているっていうのが実情かと思いますね。ただおそらくその中国アメリカ側が課している 145% のこれ追加関税っていうのを仮にそのまま本当に影響する、どれぐらい影響するのかなって考えると、おそらく中国の名目 GDP で 4% 超えちゃうんですよね。
4% ですか
ですね。一応今日資料を用意してるんですけれども、はい、これ左側ですね、はい、これが大体、最初の追加関税1段2段で、総合関税の 1,2,3 で上乗せをどんどんしていって、トータル名目 GDP で 4%、まあ、あくまでこれ単純なコストの話なので、これだけ直接影響が出るってことではないですけれども、はい、ただ、今年中国経済って、あくまで成長率目標 5% 前後って言ってるんですね。
う
ん、はい、まあ、実質これ名目の違いはありますけれども、じゃあこれ、いや、輸出これだけコスト上がっちゃうと、じゃあどこに振り向けるんですかっていう問題は当然出てくるというところですよね。
でもここまで、まあ、影響があると分かっていてもやっぱり折れない、
はい、そうです。中国側から折れるということになると、じゃあなんだアメリカ側がやってるのは全然正義じゃない、俺たちがなんで下がらなきゃいけないんだみたいなやっぱ議論になってくるってところですよね。
なるほどですね。そうなってくるとマーケットがどうしてもこれ冷えてくると思うんですよね、はい、米中で折り合いがつかないと、はい、そうするとどっちかというと、まあ、マーケットに割とこう見ているのはトランプさんになるのかなって気もするんですけどね。株価が下がってくるとトランプさん動かざるを得なくなるとか、そういうシナリオもあるん
です。そして株価が上がってくる、株が下がってくることによって、折れざるを得なくなっていう問題と、もう一つはやっぱり、まあ、中国からの輸入費に交換税がかかることで、アメリカ国内の物価が跳ねるっていう状態ですよね。これも当然ながらやっぱり悪影響ということになりますし、やっぱり今トランプさんがこれだけガンガンやってるのって来年の中間選挙見据えてるんでしょっていうのはなんとなくみんなこう分かってる状態ですよね、はい、でその前に物価が上がるっていうのはやっぱそれは避けたいよねってみんななんとなく思うってことを考えると、そこがある種ディールを仕掛けるタイミングになるんじゃないのというふうに見る向きはやっぱり多いのかなと思いますよね。
ただこのままだとね、ディールにも何もならないみたいな感じにはなっちゃいますよね、
やっぱ中国側の報道官談話なんか見て、まあ、メッセージなんか見るともう行くとこまで行くみたいな感じの言い方になってるので、はい、まあ、ある種本当に子供の喧嘩ではないですけれども、ああどんどんどんどんこれここまで言葉のあやがこう出てしまうとどうしようもないのかねって感じにはなってますよね。
どちらのメンツも立てながらね、落とさなきゃいけないって結構大変な作業になるかなとは思うんですけどね。
はい、ただやっぱり中国からの輸出結構な割合でもうストップしていて、はい、うん、なんかもう荷物がすごい大量に余ってしまってるみたいな。
そうですね、やっぱり公安から全く出なくなってきてるっていうのもありますし、まあ、先だって習近平さん ASEAN の3カ国を歴訪しましたけども、やっぱりその狙いってアメリカ向けの輸出がなかなか厳しい中で、やっぱり他の輸出先をどうしても探りたいっていうのも当然出てくるのかな、
アメリカ以外のところでってことですよね。はい、
ですね、
はい、それでみんながこう受け止められる、なんかそのキャパがあるのかどうなのかこれまでも ね、
はい、アメリカの購買力に変わるもの存在ってやっぱ今世界経済ないんですよね、
うん、
と考えると、あとやっぱ今後怖いのはアジアの国々なんかはやっぱ中国からのデフレの輸出に本当にさらされるっていうところですよね。
今だって日本だって鉄鋼とかね、やっぱり安いものが入ってきて、はい、国内の鉄鋼企業、はい、やっぱりちょっと厳しい状況ってありますもんね、はい、
ですね。でかつそもそもやっぱトランプ政権の影響って、まあ、アジアの国に結構直撃していて、これ2枚目の実はスライドをすみません、ご用意いただきますでしょうか。はい、棒グラフがですね、対米輸出額の名目 GDP になります。でこれに、トランプさんが言っている総合関税をかけ目にした場合にどう影響するか、左側から影響の大きい度合い順にこう並べてるんですけども、ね、左から4番目、中国 145% ってしてるんですね。で仮にこれ90日間の猶予ありますけど、90日間の猶予がはけてしまって相互関税それぞれ言ってるものがかかってしまうと、ベトナムだとかカンボジアだとか台湾だとかって今の中国の影響よりも大きくなっちゃうっていう状態なんですよね。
そうなんですね。
すごいですね、これだと。25% の影響ってことですよね。
ですね。なのでとんでもないやっぱ状態になってしまうってことですよね。
これベトナムが 46%、 カンボジアが 49% っていうすごい高い関税がかかるわけですけれど、はい、これやっぱ中国から迂回のものが入ってきてからっていうことですよね。
そうですね。あくまでもやっぱり、まずやっぱりこれらの2カ国って見事にやっぱり米中摩擦の漁夫の利を受けていて、ある種他からやっぱり直接投資が受け入れてんで対米輸出を増やしていったってことがありますし、はい、プラスやっぱり中国からの直投を受けたっていうのは当然中国でまず一次産品作って、うん、それを二次加工三次加工それぞれの国でしてアメリカに来てたんじゃないの、はい、っていうふうな流れです、うん、そこをやっぱり一番警戒してるってことになりますんで、うん、
結果でも中国は145まで上がってますから、はい、46のベトナム投資だとしてもこっちが低いよねってことにな
る
わけですけど、
なるのかもしれないですけど、うん、ただそれだけのやっぱり価格は上昇した分を、うん、アメリカは本当に受け入れられるのかどうなのかっていう問題ですよね。
そうですよね、うん、
となってくるとやっぱりここ非常にやっぱりアジアの国々にとってもやっぱ玉突き的に悪影響出てくるよねっていうのは間違いなく考えなきゃいけない。でアメリカが買わないって言って、じゃあ中国が買えるのかって言ったら中国にやっぱその購買力があるわけじゃないですよねと。
そうです
ね。で物は溢れて、実際中国の国内物溢れちゃってってなると、アジアの国々にどんどんどんどん物入ってきちゃうってなると、アジアの国々で製造業なりのやっぱ空洞化が進んでいくっていうのは一番怖いところかなというふうに思います。すでに EV だとかに関して言うと、中国メーカー実はアジアの国々で工場を建ててるんですけど、やっぱり雇う従業員数が圧倒的に少ないんですよね。
あ、そうなんですか。
結構オートメーション化されていてですね。
あ、なるほど。
で一方で基幹部品は全部中国からやってくるので、裾野産業が全然地元で育たないんですよ。
なるほどね。
なのでそうするとある種のやっぱり産業の空洞化って結構本当に進んでいる状況なので、それが加速する可能性っていうのもありうるのかなっていうところですよね。
経済がだから中国そしてアメリカに頼りっぱなしのもので、はいはい、そこがやっぱりダメになってしまうと空洞化して、うん、全然自国の産業では成長できていかないってことなんです ね、
で EV なんかの場合やっぱり内燃機関いわゆる既存の自動車と比べると圧倒的に部品の定数が少ないですので、うん、そこはやっぱり問題ですよね。その産業はやっぱ育たない一番の問題なのかなというふうに思いますよね。
そうするとこれ関税ね、今玉ねぎ小屋さんも交渉はしてますよね、アメリカと ASEAN の国々はって入れてくれて、はい、まあ、どの国もやっぱり少しずつね交渉進んでいくんだと思うんですけど、
そうです。一応なんて言うんですね、まあ、受け入れるための例えばアメリカから、まあ、LNG を買うだとか、はい、穀物とか、これはまあいわゆる中国は買わないって言ってるものを受け入れますよっていうような流れになるんでしょうけれども、
なるほど。
じゃあ果たしてじゃあそれでどこまでこう妥協点というのは見出せるのかというのはなかなか中国の購買力がじゃあ ASEAN にあるのかというとないわけですよね、これまだ。
そうですよ
ね。っていうところですよね。そうするとそれだけでカバーできませんよねっていうのも非常にやっぱ難しいところかなと。ある種こう折れどころ、まあ落としどころっていうのは実は現状米中がガチガチやることによって、あれどこが落としどころなんだっけっていうのは非常に見出しにくくなってるということは言えるかと思いますね。
これ単純にアメリカにはだからいろんなものが入らなくなってくるっていうことなので、物がこうどんどん上がっていく、値段が上がっていくって図ですけど、他は安いものがいっぱい溢れてしまってさあどうするっていうなんかコツですよね。
ある種こう、まあ、経済がブロック化、まあ、していくような中で、全然違う風景がそれぞれに出てきてしまうような感じがありますよね。
そしてやっぱりちょっとね、小さくなっていきますよね、経済。
そうですね、本当に単純な大学1年生が勉強するエッジワーズボックスみたいな考え方でいくと、やっぱりそれは生産可能性フロンティアっていうのは小さくなるっていうのは、やっぱ、経済の成長余力というものをやっぱり下げていくということになりますので、そこは非常に難しいんだろうと思いますよね。
なるほど。アルタンさんから、今夜の IMF が出す景気見通し、新興国も悪化するんだろうなって、これ注目ですよね。
軒並みおそらく下方修正は下げられないだろうなと思います。まあ、そもそもやっぱり、世界経済そのもののやっぱり下方修正ということがまず大前提になってくると思いますので、なかなかどうしても世界経、まあ、とりわけ世界貿易が萎縮することって、貿易依存度が高い、相対的に高い新興国経済って打撃を受けやすいんですよね、というのはやっぱ考えなければいけないのかなと思いますね。
はい、もう一つちょっと金の話も ね、
そうですね、そうした中ですね、金だけが独り勝ちのようにね、冒頭を続けているということで、今日もね最高値更新をしていたわけなんですが、この金価格がねその最高値を更新する中、ナンアランドが
そうなんですよね、
笑っちゃいけないですけど
上がっている
ということで、
そうですね、自体経済そのもの、南アフリカ経済がいいのかどうなのかって言われると、最悪期は過ぎてるけれども、じゃあ他の新興国と比べて力強さがあるのかっていうと、全然力強さはないんですよね。
ない
んですね。でかつ実はトランプ関税の問題でいくと、アジアの国々以外の影響っていうのを実は3つ目の実はスライドを用意してるんですけども、これですね、見ていただくと対米輸出っていうのはそんなに大きくないんですね、ただこれ下のですね数字見ていただくと、一番左の南アフリカって総合関税 30% って設定されてるんですよね。
厳しい対応、
そうですね、なので仮にやっぱりこれ総合関税まるまるかかってくるとなると、やっぱり実体経済に直接影響する部分というのが大きいですので、決していい話じゃないんだけれども、でも金、あ、難話だよねっていう連想にどうしてもやっぱ働きやすい
やっぱりそれだけお金の行き場所に困ってるっていうのはあるんじゃないですかね。
そうですね、やっぱ金そのものは、まあ、よく言われるその無国籍通貨なんていうような言われ方もしますけれども、ある種やっぱりトランプさんのやっぱり関税政策のやっぱり不透明さによって、米ドルはまず嫌だと、じゃあどこがあるんですかと言った時に、なかなかじゃあ新興国、もうおいそれと今なかなか行きにくいよねと、まあユーロで入ってたいということは言いますけれども、その中である種、まあ、よくその有事の金という言葉が本当にあるのかどうなのかというと難しさありますけれども、やっぱり、まあ、最終的にやっぱり、まあ、かつてはその打貫通貨のもともと言われていた、やっぱ金にやっぱ向かいやすくなってるっていう環境の面はあるのかなと思いますよね。なる
ほど、その連鎖的に南アフリカの株価が買われ、ランドも買われてっていう、だそれぐらいやっぱり行き場所ないってことだっていうことなんじゃないですかね。
そうですね。なので、これ、ある種実体経済、ファンダメンタルズ見られちゃうと、ナーランドってどうなっていくんだろうなって怖さはやっぱ常にありますよね。連想だけで言ってる面っていうのはすごくあるので、はい、そこら辺はちょっと、どうなっちゃうんだろうっていうことを日々思いながら見てる感じはありますね。
するとまあちょっと行き過ぎたナーランドをちょっと売ってみるのも手かもしれないですよね。
そうですよね、はい、なるほど、お金に向かってたお金がそれほど大きかったっていう、はい、ね、アメリカに向かってたお金が、はいはい、ということですね、ここまでは第一生命経済研究所西山徹さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。 みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。さあ、それではここからの投資戦略考えていきましょう。
はい、はい、そうですね、
はい、
ゴールドの話したらみんなゴールドやっぱ反応いいですね。いろんな方が言ってますね。もう高所恐怖症で、そうですよね、高すぎますよねとか、まあ、200日からめちゃくちゃ乖離してるんでとかっていうのあって、やっぱりね、ちょっとバブルですよこれ。
いや、金は本当そうですよ。
だからこっから、まあ個人的な意見で言うと、こっから買うの怖くないですかっていう。
いや、怖いです。でも後から見たら、あの時買っててもまだ間に合ったよねっていう時って結構あるんですけどね。
そうなんですよね。だけど、まあどっちかというと僕はまあトレーダーの意見としては、このバブルをね、崩壊があればそこをちょっとトライしたいなって気はしなくはないですけどね。はい、
はい、そうですね。
はい、金の値動きにも注目ということになるんですが、はい、まさに今週はですね、木曜日がメインイベント、はい、ということになるわけなんですけれども、日米、財務省会談というのがありましてですね、は
い、
ちょっと時間もないんでポイントまとめてきておりまして、
はい、
何でしょうね、ドル安円高誘導があるのかっていうことが今マーケットの関心を、集めているところ で今ドル円が下がっているという要因は、この日米財務省会談にあるベッセントさんと加藤さんのお話ですね。
はい、
はい、で、まあトランプさんはもうね、ご存知の通り、もう日本は通貨安政策やってるけしからんと言ってですね、昨日は為替に対してまた言及があったりということで、トランプさんの発言だけ見ると、まあ自国の通貨を安くしているところは是正しろと、円安是正しろっていうことをベッセントさんに言ってるのかなっていう気はしなくはないかなと思うんですけども、
でもドル高になると、これ私もうずっとそう思っちゃうんですけど、はい、ドル高になると輸入物価が上がってくるわけじゃないですか、はい、だから、あ、ドル安になるとそうですよ ね、うん、だから今こう関税が上がっていく中で、うん、ドル安にするのってアメリカにとってもすごい苦しい、はい、ことになる、国民を傷つけることになるんじゃないかなってすごく思うんですよね。
まさにそうだと思いますね。
なんか納得がいかないんです、頭の中で。
納得がいかないんですけど、やっぱトランプさんの中では通貨安政策取る国はけしからんで、多分これなんか信念としてある、つい言っちゃうんじゃないかなと思うんですよね。で、ベッセントさん、まあ基本的には金融の方ですので、そんなにマーケットを冷やすようなことはしないんじゃないかなというふうに思っています。で、当然加藤さんも、今回ね、日米で為替の問題について綿密に協議していくって、まあ、今日おっしゃってまして、うん、で、基本的には、まあ、加藤さん、為替っていうのはマーケットが決めるものだよって言ってますし、ね、円安政策は取ってないですし、そういったものをしっかり説明していくんじゃないかなというふうに、思っています、僕は、
はい。
だから、今、過度にね、ドル円が、この材料をもとにドル円が下がっていくっていうのは、何もなかった時の、反発にはなるかと思うので、そこはチャンスかなと思って身構えてはいます。まあ、先週の赤澤大臣と同じようなシナリオがあると、結構分かりやすい展開になるんじゃないかなと思います。ただ、何かお土産もらってくる可能性もあるんですよね。
はい、
本気で、トランプさんは、ドル円を下げようと思ってたら、まあ、できちゃう国っちゃできちゃう国なので、そういうリスクを、みんな先取りしてるわけなんで、そこもわからなくはないんですけれどもね。だから、メインシナリオはやはり、そこまで為替に言及ないだろうから、
はい、
先週のイメージを持ちつつも、崩れたらもう仕方なく打っていくっていう感じですかね。はい、ドル円のイメージとしては、そんな感じなんです。今週木曜日でしたかね。
はい、そうです。木曜日です。
はい、こう会談がありますので、またぶら下がりのね、記者の質問に対して多分おそらく反応していくんだろうなというふうに思いますので、まあその時間帯は結構ボラティリティ出ると思って用意しておいた方がいいかもしれないですね。
そうですね、はい、うん。はい。上にも下にもちょっとね。
そうですね。
はい。
上にも下にも行くでしょう。
スピード感がある。ということに可能性があります。
はい。はい。で、あとちょっと時間ですね、チャートもう少し見ていきたいなと思います。はい、お願いします。で、これドル円の冷やしチャートですね。まあ明らかに今下がっているというところになってきておりますので、まあ、18円ぐらい、19円ぐらいかな。もう下がってきて、今もう100、また、 40円をね、割れる割れないという展開に来ておりまして、やっぱり、
うん、8月につけたね、8月9月につけたあの安値に並んだわけですよね、はい、もうちょっとでその安値切るようなところまで来ましたから。そうですね。
で、まあ多分これ、このチャート見るとね、売りたいって思ってる人も多いかなと思うんですけど、売りは多分ついていくというよりは、戻ったところを丁寧に売っていく方が安全だと思います。なぜならば、やっぱり、やっぱりさっきの IMM の先物のポジションの返しもあるし、はい、トランプさんが今、一応今最悪のところまで関税かけて、あとは良くなるっていう可能性もあるので、まあ次から次へと悪いニュース出てきちゃうんであれですけれども、やっぱりそういうリスクもあると突っ込んでいきたくはないかなと思うので、上下両方取りたい人はもう短期でね、チャートに貼り付ける人、それ以外はしっかり、戻りを待ってから、売っていく。はい、もしくは、ちょっとあれですけど、この間のチャートの話、チャートのね、お勉強のところで言ったように、はい、大きく下げて、異常値が出た場合にはそこはヒゲになる可能性が高いので、うん、クラッシュのような、異常値が出る、まあ、本当に4円5円下がるような、クラッシュが起きたらそこは買っていってもいいかなと思いますけれども、はい、はい、そんな感じで、見ていってもらえたらいいかなと思っています。はい、あと、ここもまた時間もないけど、ユーロドルも、
ユーロドルもね、うん、3年以上ぶりの高値、
ユーロドルも2021年ぶりだと思うんですけど、1.15 まで上げてきたということになってきておりまして、まあちょっと急ピッチで上げすぎてるなと思うので、ちょっと気にしなければいけないところがあるかと思うんですけど、今のそのマーケットの話題っていうのが、まあドル離れですよね、うん、で、まあ何が買われたりとか金が買われたりっていうのはまあ資金の行き場に困ってるということになるので、ドル離れっていうことになると、その代わりっていうのは多分円ではなくてユーロにはなると思うので、うん、
やっぱりそれ流動性が大きいっていうことですか。
そ
うですね、はい、
そのドルの代わりってなるとないんですよね、
うん、
うん、そう考えると、まあ仕方なくユーロ、ヨーロッパがいいってわけじゃないとは思うんですけど、はい、仕方なくユーロにお金が流れるっていうのは考えておかなければならないかなと思っておりますので、結構長めのポジションを取るっていうことであれば、今のゲームチェンジした、マーケットではユーロドルっていうのは一つ手としてはあるかなというところではありますね。
そうですね、うん、まだまだでもヨーロッパ ECB はね、利下げ続けるみたいな雰囲気も ね、ある中ですからね、ちょっと違和感もありますけれども、
そう、違和感あるんですけど、それぐらい行くところがないんでしょうね、お金、お金の行き場が、
そうですね、
まあないんだとは思うんですよね。で、これいずれ止まるんですよね、まあ、株も多分止まって、はい、ああここで買っとけばよかったっていろいろなるとは思うんですが、今はまだドル離れが進んでるうちはこういったことを考えて逃げておかなければいけない。その逃げる先っていうのは一つユーロになってくるということにはなるかと思います。
はい、
はい、時間はまだ大丈夫ですか。
はい、もうちょっと大丈夫です。
もうちょっとだけ、
あと1分です。
あと1分、
はい、
じゃあね、すいません、ドル水も言っていいですか。
もちろんです。
ドル水も、
はい、
これ
も結構
まあ、ドルが売られているわけなんですね、ドル水なんですけど、はい、これね結構危ないレベルで、うん、スイスとしてはもう介入レベルなんですよね。
そうですか、
はい、フランの介入レベルで、これちょっと日足じゃなくて週足、いや違うな、月足、
スイス銀行も動きますからね。
そうですね、
動く中央銀行ですよね、
はい、本当に中央銀行、もしこれが月足なんで、かなり長い目で見ても危険な水準まで来ていて、
ヒゲがね、はい、長いの出てます
もんね。もう 0.8 を割れるときはもうスイス中銀も介入辞さないということを一応今マーケットでは言われているので、はい、このあたりも警戒しなければいけないかなと思っておりますので、
はい、スイスショック再び、
ね、スイスショック、まあ、逆スイスショックになるかと思うんですけど、すね、今度はそのあたりも見なきゃいけないというところですかね、
はいはい、そろそろお別れの時間です、はい、来週再来週ゴールデンウィークお休みで、はい、番組もお休みということになりますので、はい、3週間後またお目にかかりたいと思います、はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。さようなら、
さようなら。